おはようございます。私は青鳥年本部講師の寺川雅史です。今回から5週にわたってラジオ放送の担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。第1回目の本日は、青鳥年創始者谷口正治初代総裁の著書新版栄える生活365章をテキストに、祈りや希望を実現するためにというテーマでお話をさせていただきます。年末年始には神社や寺院にお参りをされる方も多いと思います。私が現在住んでいます三重県の伊勢神宮には、毎年1000万人を超える皆様が参拝され、初詣には例年50万人以上が訪れています。伊勢神宮も素晴らしいですが、皆様の身近にあります神社や寺院も心の落ち着く得難い場所と思います。私もそうですが、神社や寺院にお参りをされる方の多くは、家内安全、合格祈願などの願いを叶えたい、実現させたいと手を合わせていると思います。そしてそれが祈りだと思っていらっしゃる方が多いかもしれません。実は青鳥年で説いている祈りとは、それとは少し違います。祈りとは、神社やお寺などの礼拝の対象に短時間自分の願望を念ずることではなく、私たちの日常生活の中で心の底から思い続けていることが祈りであると考えます。その祈りを実現させるためのポイントを2つお話しいたします。第1には、すべてに感謝する心を持つことです。ここで青鳥年の教えの根本となっています大調和の神事を紹介いたします。神事とは、青鳥年創始者谷口正治初代総裁に神から示された言葉のことで、この神事は昭和6年1月15日に書かれたものです。テキストではありませんが、その一部を省略して引用します。何時ら天地一切のものと和解せよ。天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは何時の味方である。天地一切のものが何時の味方となるとき、天地の万物何者も何時を害することはできぬ。何時が何者かに傷つけられたり、売金や悪霊に侵されたりするのは、何時が天地一切のものと和解していない証拠であるから、顧みて和解せよ。我かつて、神の最大の前に供え物を捧げるとき、まず何時の兄弟と和せよと教えたのはこの意味である。一切の人々に感謝せよ。天地のすべてのものに感謝せよ。その感謝の念のうちにこそ、何時は我が姿を見、我が救いを受けるであろう。引用終わります。今お聞きいただきましたように、神様の救いを受けるためには、すなわち私たちの願いを実現し、私たちが本当に幸福になるためには、父母をはじめとした一切の人々への感謝が大切である、と説かれています。さらに、先ほどの神事での感謝する相手は人間だけではありません。天地一切のものと和解せよ、とありますので、人や動物、植物などの生物はもとより、土や空気や水のような無機物、つまり自然を含めたすべてに干渉することの大切さが説かれています。なぜなら、天地のすべてに感謝し、和解する心となりますと、神様との波長が自然と合い、調和した世界が出現するため、幸福になるしか仕方なくなるからです。私たちは得てして、自分で生きてると思いがちですが、実は自分一人でできることはほんのわずかしかありません。例えば私たちは電気や水、ガスなどを毎日利用していますが、これも実に多くの方のおかげがあればこそです。他にも食事や衣服、交通手段など、私たちの生活におけるすべては同様です。私たちは当たり前のように暮らしていますが、実は多くの方の関わりがあって世の中は成り立っているのです。もっと深く考えますと、私たちが生きるために必要な空気や水は、地球が無償で提供してくれています。 現在人類は卓越した技術力を持ち、さまざまな製品を作り出していますが、その原材料はすべて地球の資源です。私たちは自分が勝手に生きているように思いがちですが、そうではなく、基本として大自然の恩恵により生かされているのです。このことについてテキストの35ページを引用いたします。どんな小さな恵みにも感謝せよ。どんな小さな恵み、小さな贈与、または小さな幸福にせよ。それに対して純粋な心で感謝せよ。大きな敬服であるから感謝し、日常の小さな敬服であるから感謝しないというのでは、その人の心は現象的分量にとらわれ、取引根性、打算根性に陥ってしまっているのである。分量を見ないで、その恵みの奥にある神の愛を見なければならないのである。そして、感謝の念を起こすとき、自分の心が清まるのである。自分の心が清まるとき、自分の心の波長が実相世界においてすでに与えられている無限の供給に波長が合い、それが現象化して現れてくるようになるのである。引用を終わります。それではもう一つのお話をいたします。それは祈り方の問題です。例えば、お金持ちになりたいと祈る方がいらっしゃると思います。その方に、願いは実現しましたかと尋ねますと、きっと、いえ、相変わらずお金に不自由しています、と答えられるでしょう。すると私としては、いえ、あなたの祈りは見事に実現しているんですよ、と申し上げるしかありません。その理由を説明いたします。なぜなら、お金持ちになりたいという祈りは、実はお金がない前提での発想です。一般に、信念は願望よりはるかに強い実現力を持ちますから、お金持ちになりたいという願望より、私はお金がないという信念が優先されます。その結果、お金がない状態が実現していくのです。それでは、巨額の富を持つお金持ちならば、どのように祈るかを想像してみましょう。おそらく、神様、どのようにお金を使ったら皆さんが幸せになるでしょう、と祈ると思います。皆様もどうぞ想像してみてください。つまり祈りとは、足りないものを求めることではないのです。さて、すでに実現したことを前提とするには、理由があります。それは、成長の絵では、言葉には創価力があると説いているからです。言葉、つまり、心で思ったことや、語ることのすべては、時間がかかることはありますが、その通りに実現していくのです。本日のテキスト、117ページから118ページを引用いたします。あなたの想念によって人生を支配せよ。あなたが本当に神の子であることを自覚し、神の持ちたまえる満徳一切を検証する権能をあなたが生まれながらにして持っているということを自覚されるならば、その自覚の神聖に応じて、それが現実となって現れてくるのである。想念は動力であると同時に、ものの実質であるのである。私たちが強く持続的に思い念ずることが、その人自身の人生となり、運命となるのである。あなたが今何者であるかということは、何をあなたが持続的に思い続けてきたかを表しているのである。あなたは今不幸であっても、それはあなたの過去の想念が暗いことを思い続けてきた結果であるから、なおも自分は不幸であると暗いことを思い続けては、その不幸は続いていて、不幸を脱することはできないのである。暗い運命の人は、自分の想念を暗いものから一転して、明るい方向に向け変えなければならない。それによって、あなたの運命の実質と動力とが明るいものに一転するのである。引用を終わります。今ありましたように、心でどのようなことを思うかが とても大切です。ですから、祈りを実現させるには、その法則に沿った言葉への工夫をすることが大切です。それではここから私の体験をお話しします。私には2名の子供がいます。その大学入試の時での話です。娘は自宅から通える大学を希望しました。そのために私にできることを考えました。そしてリビングの目立つところに、祝〇〇大学合格おめでとう日本一と少しデザインした紙に書いて貼り付けました。つまりそこには合格を願う言葉ではなく、すでに合格したという宣言の言葉を書きました。娘は、へえ、私はまだ受験していないのに、もう合格したんだ、と笑っていました。ところがしばらくして、早々に推薦で希望した大学への合格が決まりました。2歳違いの息子は、親子ともに国立大学に行ってもらいたく願っていました。しかし、学力テストでは D 判定が続き、学校の先生からもなかなか厳しいよと言われていました。そこで私は娘の時と同じように祝〇〇大学合格おめでとうと書いてリビングに貼りました。ところが息子はなぜか嫌がりました。理由は私が勝手に特定の大学名を書いたためでした。息子はどこの国立大学を目指すかは自分が決めたかったようです。私はそれを尊重するのを忘れていましたので、訂正しました。そして息子には、君にとって一番良い国立大学に、すでに合格しているから大丈夫。お前は運がいい子だからね。と言い続けました。するとそれから不思議と成績が向上し、共通テストも思ったより出来が良かったようで、息子は希望した国立大学に合格してくれました。このことを少し詳しく解説いたします。私は、すでに合格おめでとうと、実現した世界を強く心に描くと同時に、どのような結果になるとしても、必ず子供は幸せになる、という信念を持ち続けていました。つまり、断定と抱擁です。神様に希望は願いますが、幸福になる道はそれだけではないですから、私たちを幸福にする最終決定権を、神様に預けて信頼したのです。そうしますと、親として安心した心になります。すると、その雰囲気を感じた子供は、落ち着いた心になりますから、自然と努力をします。また、私が行いました、断定した願い方は、青鳥年の先輩から教わった話でした。それは、神様への領収書を発行する、という話です。これは、神様に対して、〇〇の希望成就をお願いします、と願望を願いますと、それは神様への要求、つまり請求書になりますから、神様は幸福のみを与えるという信仰から少しずれることとなります。そのため、すでに希望を実現していただき、ありがとうございます、と神様に先に感謝をする領収書を発行すると良いですよ。と聞いていたことを実行しました。この世界は心で描いたことが実現する世界ですから、神様への信頼と感謝をベースにすると全てはうまく運ぶのです。ここでテキストの11ページから12ページを引用いたします。あなたの深き願いは必ず成就する。あなたの魂の底の底なる深き願いは必ず成就するのである。それはあなたの魂の底の底は神の意識につながっており、すでに神の意識の世界に成就せるものが内部から押し出してきて、それがあなたの夢となり、願いとなって現れてきているのだからである。あなたの願いが魂の底の底なる願いであるか、悲壮な表面精神の願いであるかの区別は容易にわからないかもしれないが、魂の底の底なる願いが成就するためには、その一歩一歩の前進の過程として、それほど切実でない願いも時に応じ、ところに応じて出てくるのであるから、あなたの願いが成就することが 他を害しない事柄である限り、あなたはそれを求めてもよろしいのである。引用を終わります。祈りを実現するためには、すべてに感謝をしつつ、すでに希望が実現したことを強く心に印象をして、明るく努力を続けることが大切です。最後にテキスト13ページから14ページを引用いたします。神は自己の努力の中に現れたもの。これができればよいが、と儚い希望を描きながら、だってとてもできるはずがないわ、などと弱い信念を持っていてはならない。我これをなさんとす、神がなさしめたものである、という固き信念を持っていて、動揺してはならないのである。しかし、きっと神様が成就させてくださると信じて、それが成就するに必要な自己の努力を捨ててはならないのである。神は自ら助くる者を助くという語源があるが、あなた自身の努力の姿と現れて、神の力がほとばしり出るのであるから、自己の努力という扉を閉めてしまったら、せっかく神の力がその努力という形を通して、その希望を成就しようとしていられるのを防ぎ止めてしまうことになるのである。神がやってくれるから、自分はどんな努力もしなくてもよい、というような怠け者の根性では、あなたのせっかくの希望も成就しないのである。祈りを深めることは必要であるが、後の催しに、敏速に応じて行動しなければならない。引用終わります。今回の話が、入試を控えた受験生の皆様や、念頭にあたって希望を持ちの皆様への参考になりますと幸いです。本日が皆様にとって素晴らしい一日でありますことをお祈りして、本日の放送を終わらせていただきます。